새로운시작의24입니다
さて、新しい始まりの24っていうことになります。
イエス님이새로시작하시도록마지막메시지를주었죠。
イエス様が新しく始められるようにこのメッセージを与えてくださいました。
오늘우리여기에새가족들은이메시지를이해안될수가있어요。
では本日今日のこのメッセージは新しい家族の皆様は理解しづらいメッセージになるかもしれません。
안되는사람들
今度はうまくいかない人、うまくいかない方々の場合も今日のメッセージがなかなかよく理解できないかもしれません。また霊的問題、苦しい問題を解決しなくてはならない方々はなかなか今日のメッセージが難しいっていうふうに思うと思います。しかしこのような方々がまず先に握っていかなければならないメッセージでもあります。今皆様の力と能力と全く関係なく、今何が行われているかを知らなければなりません。皆様と全く関係ないところで、それでも今どんなことが起きているのか知らなければなりません。1番、契約。正確な契約を握るならば、今起きていることについて皆さん知っていらっしゃると思います。
내입장도생각해야되지만그것말고완전히하나님의뜻이뭔가를질문하는이시간에요。
また2番、神の御心です。自分の立場もあるが、今この時間神の御心が成し遂げられている、それが何であるかを知らなければなりません。
우리가단순히예배하고기도하는시간에요。
そして今度は礼拝です。単純に礼拝を捧げ、祈りを捧げるとき、どんなことが起きているんでしょうか。それは必ずこちらのことが起きます。詩編103編20から22節です。何も心配する必要はありません。なぜなら契約を正確に握り、御心を知り、明日礼拝と祈るときに詩編103編20から22節の御言葉が成し遂げられます。こちらに神の御言葉を行う御使いたちよ、そして神の御心に御心を行う主に仕える軍勢よ、そして主が全てを作られた者たちを、主の治められる全てのところで主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよと言われています。
神に임재하는시간이기때문에완전히여러분흑암이꺾기시작。
主が治められる、つまり主が臨在される全てのところには暗闇の勢力は完全に打ち砕かれます。黒板は暗闇です。これは実は信じなくても私たちと関係ないところでこれらが行われているんですが、本当に信じていないのでこれがなかなか分かりません。皆さんが病気のことも心配しないでください。この見働きが起きるならば癒しが始まります。病気を治療して治すことはもちろんお医者先生がいらっしゃいますが、根本的問題に関する癒しはお医者先生も治すことはできません。
特に새가족과렘넌트들은그렇다고하면은
では
렘넌트중한명가지고
特に新しい家族、そしてレムナントの皆さんは、今日の内容をレムナント一人を通してまず確かめていきたいなと思います。
一
番最初のレムナントはヨセフです。ここには大きく3つのことが現れます。まずは1番、苦難に合わされている部分が出てきます。
그리고또두번째로는
そして2番目に出てくることは、
완전히이제그고난속에서현장에일어나는응답들이나옵니다。
苦難の中で現場の答え、現場でどんなことが起きたのかっていうことが出てきます。
모든레브는똑같아요。
そして全てのレブなんとも同じだと思いますが、
하나님이왜부르셨는지하는중요한 천명, 소명, 사명이 나옵니다.
3번 天命, 証明, 使命, つまり 神가 나ぜ 私を 召されたか っていう 内容が 出てきます。
찾는 겁니다.
레므넌트を 통해서 먼저 요셉을 통해서 この 3つの 부분을 見つけていただきたいと思います。
여러분이 고난 속에서 반드시 봐야 될 게
ということは 皆様の 苦難の 中で 見なければ ならない ことが あります。
성삼위 하나님과 오력입니다.
それは 삼위일체의 하나님과 5つの 力を 見なければ なりません。
요셉은 딴 거 한 게 아니고 이 능력을 덧입은 겁니다.
요셉은 他ではなく この力を装っていきました。
그래서 새 가족 여러분도 걱정하지 말고 이 기도해라.
なので 新しい 가족の 皆様も 他のことを 心配せずに 今言った 内容 を祈るべきです。
지금 이 일이 벌어지고 있기 때문에
また 레므넌트も 今 祈るべきです。 今 このように 主の 働きが されています。
만들어지는 응답은 나중에 옵니다.
何か 完成されていく 作られる 答えというのは後から来ます。つまり他人が目に見える答え、他人が見ても分かるような答えというのは後から来るものです。今は霊的なこちらの部分が答えられている、信じてください。明日皆様の礼拝の最中にこの答えが働かれます。 でもこの内容を信じることがなければ礼拝を捧げる必要はありません。私たちが教会に行けなくてもインターネットを通じて礼拝をメッセージを聞こうっていうことがこれらの内容が行われているからです。そこで皆様が現場に入りましたら必ず今言った内容を覚えてください。それは9つのミザの祝福、現場に行けば必ずミザの9つのポイントを覚えるべきです。
노예로 보디발 집에 갔습니다.
例えば 요셉은 奴隷としてポティファルの家に行きました。
자세히 보면요, 이 삼초월, 삼생명, 삼천무무 다 나옵니다.
その中には3つの超越、3つのまた命、3つの空前絶後が出てきます。
그리고 여러분들은 이제는 마지막으로 그러면은 항상 생각해야 돼요.
そして最後にいつも覚えるべき内容があります。
여러분의 그 자리와 일이 세계복음화의 과정이라.
それは今皆様がいらっしゃるその場所、そしてその働き、それが世界福音化の働きを成し遂げるっていうことです。つまり世界福音化です。
이 제가 이 하나님의 계획들이 있는 걸 얘기할 때 알아듣는 사람 별로 없어요.
苦しい問題がまた大変な問題が生じた時に、私が神の計画を説明するとなかなかそれを理解してくださる方はほとんどいらっしゃいません。苦しいから苦しいっていうふうにしか思えないのです。ですからとても残念です。
거의 다 그래요.
보통도 実は そうでした。
문제만 얘기하지 하나님이 주셨다는 걸 몰라요.
また霊的問題が深刻であれば深刻な人こそ問題だけをお話しします。神がそれを与えられたということに関しては考えられません。 どうぞ新しい信徒は覚えてください。 皆様に問題が生じたことは神が祝福を与えるために与えられたということを考えなければなりません。 絶対に私の考えがある限り、それは治ることはできません。新しい家族は特に覚えてください。カモクソロが違うボイじゃないよ。ヨセフがなんと監獄の中に入ったように見える、違います。それこそ自分の過ちによって刑務所に入った、それは苦難です。そのゲーム所の中で我慢して耐えていたんでは苦難です。しかしそこで三密体の神と五つの力を味わう。そこにも神様が共におられるということを実際的に味わうこと。
응답하는거보이면요힘생깁니다.誰もが答えられているということが見えるならば、9つのミザの祝福、これを味わうならば力が与えられます。刑務所の中に入っていて、そこで時代的な答えが与えられた、そうしたらもうその後は神がどのように導かれるからわからないのです。ヨセフは実は1番2番の段階では何事も言いませんでした。
この3番の段階で語ります。創世記45章5節。神が私を世界福音化のためにここに使わされたと、そう告白しました。自分自身のことを初めて語ります。ヨセフは答えられた時もこれは全て神がなさったと語りました。困難の中でも
하나님이 함께 하셨음을 고백했습니다.
苦難の 中にも 神が 共におられたと 告白しました。
제일 마지막에 세계복음화에 설명할 때 자기 얘기를 했어요.
一番最後の場面で世界福音化の時、自分の話を初めて語ります。
하나님이 나를
神様がこの救いのために私を先に使わされたと、そう告白しました。新しい家族の皆さん、皆さんがこの契約を一度だけ握るだけでも、この御働きが行われます。そうしますと、皆様にはこちら未来が自然に見えます。なるほど、未来はこうなるんだっていうことが見えます。これを絶対に逃してはなりません。特に霊的問題を抱えている方々は、これを逃さず、この契約を握るだけで自然に霊的問題もなくなっていきます。私はコロナの時代を迎え、特に昨年度、そして今年、偉大なることを見ています。何が見えるのかって言いますと、全体教会、つまりタラッパン全ての教会の答えが何であるかってことが見えるようになりました。そこで今、ほとんどの集会は巡回、教会を巡回しながら集会を開くことができるっていうふうに思っています。すると、その巡回する教会と地域の教会に対する集中メッセージが必要となるっていうふうに思います。
미국을중심한전세계복음화를어떻게할것이냐하는부분들이보이고있습니다
またアメリカを中心とした世界福音化はどうすべきかということが見えています。なので、アメリカを中心とした RU の運動どうすべきかということが見えるようになりました。
저는여러분교회살아야되는데여러분의입장이어떻고뭐목사님이어떻고장로님이어떻고이래가지고는안되는겁니다
でもこの状態で全体教会が生かされていかなければならないのに、今このタイミングで自分の立場や教会や牧師がどうのこうのっていうのは、これは全く合わない言葉になります。
미국의유럽의말이죠여러분에게어떤문제에서도괜찮아요하나님은반드시미국과유럽통해세계복음화하실거란말이에요
アメリカにヨーロッパにどんな問題があっても構いません。なぜなら神様はアメリカとヨーロッパの福音化、それは神のご計画であるからです。
우선하나님이주신작은문제작은고통크게무너지면안돼그건하나님께대해드는거예요
目先の小さな問題や苦難に皆さんが逆らってはいけません。それは神に対しての逆らうことになるわけです。
그리고지금왜이렇게하는거니까렘넌트의대회를지금제가꿈꾸고있는겁니다지금하나님이하실거를요
そしてもう一つはレムナント大会、これから神がなさるレムナント大会に対するそれらを夢見ています。つまり全ての教会がレムナント運動の主役になる方法はないんだろうか。だから今私は事務局の職員の方々に教会全体を巡回できるようにしなさいと指示しました。実はこうするためにはタダで回れるわけではないから、事前にチェックすることがあるので非常に大変な苦労が必要です。だから使命がない限りできないことであります。これが世界福音化です。今一番苦労されているチームがやはりメディアチームだと思いますが、メディア放送大変な働きをされています。で今はこうしなさいというふうに指示をしているわけではありません。そういう仕事のパターンではなく、こういうことが必要であるけれども、企画された内容が本当にできるかどうかを事前にチェックして確認するのです。例えばこういうこの地域で今日もオサンに来ていますが、ここで集会ができるかどうかっていうことは事前に彼らにまたお話をしてチェックをいたします。なのでクァンジュ聖ゲル教会、またポハンヨンガン教会など全てを確認してみなさいっていうふうに言いました。なぜなら私たちは正確な神の未来を見て進まなければならないからです。
여러분들이세가족이아니고안되는사람이아니고영적문제가있는사람이아니고사명자로바뀌어
だとすると、皆さんは新しい家族、霊的問題のある人、うまくいかない人ではなく、本の使命者に変わります。
감담산으로보시겁니다
今日の使徒の畑一章一から八オリーブの山では今言った序論の内容をベースに敷いた上で彼らを呼んだわけです
능력의역사와지금보좌이어떤일이일어났는가를
三位一体の5つの力と御座に行われていることまたどのような働きが起きているかということを事前に知らせた上で彼らをオリーブの山に召されたわけです。一番最初の内容は何でしょうか。あなた方は地の果てにまで行きなさいと言われました。それが一番残りのものであります。じゃあどのようにやれるのかということ。二番巡礼者。そして次何をやるべきか。それは暗闇の勢力を打ち壊す征服者。これをこちらのオリーブの山で与えられました。今も主の御使いは契約を御心を成し遂げられています。すると神は皆様の人生にとって一番重要なことを備えてくださっています。その理由は宗教人やまた未信者のような答えではなく神の驚くべき答えをもたらせるためであります。残りのもの人の畑一章一これを24時やりなさい。キリストです。巡礼者は一章三節巡礼者はどうやってやるか。巡礼者その道のりは神の国が望まれるようにこれを24時やりなさい。では暗闇にどう打ち勝てるんでしょうか。一章八しかし聖霊ただ聖霊です。これを24時味わう。これらの答えが見えるようになります。人々はみんな癒されましたが癒された後に逃げてしまいました。癒されたにもかかわらずなんとイエス様の奇跡等を見ても逃げてしまった人たちがいました。たくさんの恵みを受けたにもかかわらず逃げてしまったのです。これがわからない人たち序論の部分がわからない。なぜ逃げたんでしょうか。自分にはもうこれ以上利益はないというふうに判断したからです。またマルコの屋上の前に行くと死ぬかもしれないっていうふうに思ったので行きませんでした。逃げたのです。イエス・キリストは十字架の処刑に与えられた罪人なのにそこについていたんで私たちもお命にかけられるっていうことで逃げました。錯覚しました。自分には何の利益がないっていうふうに計算したからです。完全な錯覚です。だからイスラエルは滅びローマも滅びてしまいました。1,2,3 握っていただきたいと思います。皆様は残りのもの巡礼者征服者です。今している心配一つもしてはなりません。神は正確に契約を成し遂げられます。3種類の方たち特に霊的問題を抱えている人は何も心配しないでください。この序論の内容を味わっていますとその問題はある日なくなっているはずです。今うまくいっていないというふうに思っている方はそれは心配ありません。うまくいっているわけではうまくいっていないわけではありません。うまくいくというふうに思っていることが問題です。神は今この答えを与えようとされています。特に新しい家族の皆様にです。ではこちらの本論握っていただきたいと思います。ヨハネ19章30完了しました。多くの人々はいや私はまだ終わっていない、私は何者でもないですというふうに言うんですが、いいえ、キリストが完了しました。キリストは全てを完了したので今皆さんにある問題は新しい始まりです。皆様が抱えている霊的問題はキリストが完了しました。なのでその問題は答えの始まりです。ぜひ覚えていただきたいと思います。マタイ28章です。私はあなた方といつもいつも共にいると約束されました。なぜならキリストを伝えそして最後の最後まで残りのものであるからです。マルコ16章
クリスト命令으로병든자치유하러갔는데보좌에서함께하셨다고
マルコ16章15から22キリストの命令によって病んでる者を癒しに行った時に御座の祝福がそこに望まれました。では皆様はどのような巡礼者なのでしょうか。
세상나라
世の国世の中の国を生かさなければならないので世の国を生かすために今度は目に見えないサタンの国が存在します。誰もわからないサタンの国。そして3番神の国。神の国とその神の国のことそれを持って進まなければなりません。ではどこからなんでしょうか。エルサレム つまり皆様の一番そばにある近いところ、皆様の教会から、皆様の区域から、皆様の地域から、生かしなさいと、生かせると言われました。征服っていうのは人に対することではなく暗闇です。暗闇を打ち倒すということです。そしてもう一つ、私たちの近所、隣の人、ユダヤ、私たちの敵サマリア、地の果て、あのローマに至るまで、スペインまで。ではこのように出てきました。エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果て。イエス様は見事なこの行く方向の順序まで決めてくださいました。では結論です。本日すべての従職者の皆さん、従職者、皆様に今日のこの契約が継続的に成就されると信じています。使徒の働き2章1から47、マルコの屋上の間のこの使徒の働き2章で一番重要な答えを受けている人たちが従職者です。彼らが起き上がることによって2章41、3000人の弟子が加わり、そして45節まで読んでいきますと、教会内の予算、そして物質的な部分も豊かに溢れていきました。そして牧会者の場合は、主のしぼべの先生方は2章14から21、これだけです。これだけなので心配しないでください。牧会者は神様が願われるメッセージだけを、御言葉だけを伝達してください。今度はレムナントの皆さんは2章46から47、毎日宮で、毎日神殿、毎日家で、毎日宮で、毎日家で、これだけではなく17章1街道、18章4コリントにある街道、19章8エペソにある街道、ここまで伝達されていかなければなりません。神様の祝福のその流れを皆様キャッチしてください。お分かりでしょうか。落胆する理由は全くありません。流れを見てください。私に苦難が来ているように見ますが、神は今もこの働きを、まるでヨセフのように必ず未来にこのような成就を与えられます。ここまで説明してもなかなか信じてくださらなければ、それはもう仕方ありません。自分の考えに、やっぱり私は救われていないかもしれないっていうふうに思うんでしたら、勝手な生き方をしてもいいと思います。やっぱり地獄に行くかもしれないというふうに思うんでしたら、今から地獄に行くための練習をしなければなりません。熱いお湯をかけてみたり、とても熱いところですから、練習しない限りそこはとても熱いので、でも私が神の民だというふうに思うんでしたら、この通りにやってください。そしたらこういう方いると思います。いや本当に私は神の子供で子供ですかっていうふうに思う方は、キリストを信じているならば神の子供で、ヨハネ1章1から15証拠はこれだと言われました。キリストを信じれるなら神の子供であると語られています。どんなに心が熱く感動したとしても、キリストっていう部分が信じられなければ、それは救われている状態ではありません。第1コリント12章3節に、聖霊を主、キリストを主、キリストを主だと言わなければ聖霊が宿られていないのです。神様、今も神の答えを持って、その答えが成就されていると信じています。今私たちは革新の訓練の現場にいます。
강단메시지를들을겁니다。
明日は講談メッセージを聞きます。神様は御座の力で働いてください。従職者の産業に働いてください。レムナントの学業に働いてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。